と祈ります。私たちの天のお父様、あなたのおいなる皆を褒めたたえます。新しい年も1月を終え2月に入りました。今なおコロナが蔓延しております。そういう非常に緊張した中で私たちはこうして礼拝を守っております。神様は今日もお一人お一人の健康を支えてくださり守ってくださって、今日このところに集うことができたことを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの礼拝を受け入れてください。私たちの祈り賛美捧げ物を良しとして受け入れてください。今からあなたの御言葉を語ります。語る者の上にあなたが聖霊様の助けをお与えくださいますように、また聞く一人一人の心を開いてくださるように、神様が御言葉を通してお語りくださるようにお願いいたします。オンライン礼拝でオンラインに参加されている兄弟姉妹の家に、今日もいろんな事情で集えない兄弟姉妹の家に病んでいる者たちもいます。主が憐れみ癒してくださり、心も魂も体も健やかにしてくださるように信じてお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。2月に入りました。1月の礼拝におきましては、今年与えられた御言葉エレミア33章の3節の御言葉を中心に、お話をしてまいりました。で、今月はですね、昨年のまだ学んできたところが残っておりますので、その残りについてお話をしたいと思います。何の話かということなんですが、聖書がわかる10の扉っていう本からその一つ一つを学んできました。私たちは聖書全体を理解するということが大切ですよね。まあ、そのキーポイントって言いましょうか、大きな主題って言いましょうか、そういうのについて、学んできたわけです。ちょっとおさらいになりますけれども、創造について、それから、神の祝福について、そして神の贖い、あるいは律法、そして、神が共におられるという臨在のことについて、それは初めからずっと終わりまで続いているんだということを、お話ししたのであります。で、今日は、勝利の人生というタイトルにしておりますが、この都の十の扉でいきますと、テーマは戦いということになっております。戦いであります。まあ、私たちは戦いっていうと、戦争を思い出してあまりいいイメージがないのかなと思うんですけども、まあ、いろんな戦いもありますよね。小さな戦いもあれば、個人的な戦いもあれば、国同士の大きな戦いもあります。あるいはこの戦いっていう戦っていうね、読みますけれども、それの使われている言葉を挙げていくといっぱいあります。雪合戦とかありますしね、あるいは紅白歌合戦とか、そういう言葉もありますし、本当にスポーツにおいてもオープン戦とかに使えるし、いろんな使い方が私たちの周りにあるわけでありますが、今日私が皆さんに述べる戦いっていうのは、もちろん聖書を教える戦いであります。それは信仰的な戦い、あるいは霊的な戦いということになります。そしてその中心はですね、神様とサタンとの戦いということになるかと思います。エペソ書の6章の12節には、私たちの戦い、 格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものですと、教えているところがあり、私たちの格闘は血肉に対するものではなくて、この世を支配している悪との戦い、悪霊との戦いだというふうに、書かれてあります、そして今私たちが読みました聖書の箇所ですね、創世記の3章の15節にもそのことが、書かれていると思います、神様と、あるいはまたイエス・キリストと、そしてこの悪の力を持つところのサタンとの戦いが、記されておりますし、そのところを今日中心に見てまいりたいと思います。もう一度皆さん3章の15節を、ご覧ください。のこのところでありますが、ちょっと創世記の一章からちょっとお話をしていきますと、創世記の一章は、天地創造の始まりが書かれてあります。そして二章は神様が男と女を作られて結婚を定められたという結婚の始めがあります。そして三章には罪の始まりが書かれてあります。ご存知のように、狡猾な蛇を用いて、サタンは最初の人間であるエヴァを試みました。神様の言葉を疑わせて、それはエデンの園にあった中央の木を取って食べていいのですか、食べてもいいんですよ、食べても死なないですよというような誘惑がありまして、エヴァはそれに負けましてですね、その実を取って食べて、それから人間には罪が入り死が入ってきたと教えております。最初のエヴァは負けたわけです。神の御言葉を信じられず疑って取って食べて負けてしまったというのが3章の初めの方に書かれてあります。でも神様はそのような私たち人間に対して勝利の約束をしてくださいました。宣言をしてくださいました。それが先ほど読みました15節の言葉です。もう一度読みます。私は敵をお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。そして彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。ここに勝利宣言が書かれているのであります。この箇所は非常に重要な箇所でありまして、キリスト教の歴史の中でいろんな説明がされてきました。いろんな解釈がなされてきました。私はそれについて今日は触れませんけれども、まあ伝統的な解釈ですね、普通に、解釈されているそのことを皆さんに、お伝えしたいと思います。でこのですね、敵を前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に置くというのはどんな意味があるのでしょうか。このお前の子孫の子孫というのは、種子ですね、種、種子の意味があると言われております。まあここもちろん比喩として使われているわけですけども、お前の子孫、まあ蛇の子孫というわけではありませんね、悪魔の子孫ということでもありません。どういうことかというと、神様に反逆する人々のこと、 神を信じない、あるいは神に敵対する反逆する人々のことを言っているようであります。そして女の子孫とは逆に神を信じる人、神を敬う人たち、神の御言葉に従って歩んでいる人たちを指していると言われます。まあ神の民イスラエルはそのような人たちでありました。現代においてはイエス・キリストを信じるクリスチャンたちを言うことが言えるのではないかなとそのように思います。もちろんね、アダムとエヴァの間に両方とも神を信じない人と神を信じる人たちが出たわけであります。聖書を読んでいきますと、この2つのグループとの対立、あるいはその敵といいましょうか、その関係を見てまいります。旧約聖書をずっと読んでいきますとですね、皆さんあんまり平和を愛する私たちですから、戦いの記事っていうのはあんまり読みたくないし、その残酷な記事は本当に、ちょっとこう飛んで読みたいところっていうのも聖書にいっぱいあります。神とイスラエルの民とそれ以外の民族との戦いっていうのが記されてあります。でもちろんそういう戦いでもあったわけですが、聖書はもっとその教えていることは、神様とね、それに対立する者との戦いというものがそのやっぱり背後にあったのだということを教えていると思います。そして、戦いですから勝ち負けがあるわけです。イスラエルが勝った場合もあれば負けた場合もあるし、敵が勝ち負けるということも聖書の中に書かれてあります。で皆さん、そのどのようにして勝ったのか負けたのか、何が原因で負けたのかというようなことも学ぶことができます。別に戦いの、勝利の秘訣を、お話しようとしているわけではありません。霊的な意味、信仰的な意味におけることであります。でいくつかですね、その勝利をの道をちょっとだけ紹介したいと思うんですが、一つはですね、主が戦ってくださった、主がの戦いだと信じて戦っていく戦い、それによって、勝利を収めているという記事をいくつか見ることができます。一つの例はあのダビデとゴリアテとの戦いであります。聖書というのは別に武器を持って戦った戦いだけではなくて、それ以外にも、イスラエルの民は戦わずして勝った戦いっていっぱいあります。でまあ、ダビデとゴリアテの戦いというのをですね、第一サムエル記の17章45節か47節のところに書かれてありますけれども、少年ダビデ、相手は巨人のゴリアテと戦うわけ。ゴリアテはちゃんと鎧もつけて、兜と鎧すべて槍を持って、一方ダビデは普通の格好で、そして石投げと石しか持っております。でゴリアテはイスラエルをなじり、ダビデをなじるわけですけれども、ダビデはそれに向かって戦っていくわけでありますけれども、ダビデはこのように言っております。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が阻止したイスラエルの先人の神万軍の主の御名によってお前に立ち向かう、そういう言葉がありますし、ここに集まっている全てのものも剣や槍がなくても 主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我の手に渡されるというダビデの言葉が記されております。主が共にいて恐れるなと語ってくださったその言葉に力づけられて勝利をしている。ダビデはね、その石投げと小さな石でダビデをゴリアテを倒すことができました。イスラエルが負ける勝つ繰り返しがありますけれども、その時にイスラエルが負けた勝った時の、調べてみますと、相手を見て相手の大きさ、その数の大きさ、力の大きさを見て恐れおののいて、もう戦う前からもう諦めと不可能だという思いで戦って負ける戦がたくさんありますけれども、神様が共におられ、神様が祟ってくださるのだというその言葉に立って向かっていった時に勝利をしているということを聖書は教えていると思うんですね。神様の言葉に従って歩む、人を見て勝った戦は勝利はありません。神様を見て神の力を信じて戦った戦い、そういうものの勝利を見ることができます。皆さん、イエス様も神の御言葉によって勝利しましたよね。マタイの4章のところにイエス様がサタンの試みにあったっていう箇所があります。40日4時は断食をして夜中を空かしてしていた時に、サタンはイエス様のところに近づいてきて、お前が神の子ならこの石をパンに変えなさいと語ったところがあります。イエス様は何によって退けましたでしょうか。神の言葉によって。人はパンの身に生きるにあらず、神の口から語る言葉によって生きるのだと言って第一の誘惑を退け、第二の誘惑はイエス様を誘惑試みるところのものでありましたけれども、それも御言葉によって、あなたがひれ伏すならば全世界をあなたに与えようという、そういう誘惑に対してもイエス様は御言葉によって対処し勝利をすることができました。その私たちの戦い、霊的な戦いの勝利の秘訣は武力や私たちの人間の力やそういうものではなくて、神様の御言葉に従って歩んでいくときに勝利をすることができると思うのです。もう一つ、旧約聖書の中で皆さんに伝えたいところでありますけれども、祈りによって勝利したっていう箇所いっぱいありますね。祈りによって勝った一つの例を、であります、出エジプト記の17章の8節から13節のところを開きますと、イスラエルがアマレク人と戦ったとあります。その戦いにおいてはヨシアが活躍しましたが、モーセはその戦いの前線にいたわけではありません。山に登って天に手を挙げてと書いてあります。手に挙げてというのは祈ったということです。 その間、モーセが手を挙げている間、イスラエルはアマレク人に勝ちました。でどんどん手がだるくなって、手を下ろしたら今度は逆転しました。でそこにアロンとフルという人がいて、モーセの手を支えたとあります。するとイスラエルの民は勝ち進んだとこう書いてあります。祈りによる、一人だけではなく、また複数の祈りによるける祈りによって勝利をしていくということがそのところで語られているように思います。ですから旧約聖書を読むと、なんか血生臭い戦いだけに目がいくかも分かりませんけれども、そうじゃない、御言葉によって勝利をしていくケース、あるいは祈りによって勝利をしていくという、そのことも書かれてあるということを覚えたいと思います。さて、皆さんこの後半のところを見たいと思います。15節の後半ですね。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つというこのところであります。先ほどはお前の子孫と女との子孫との間に敵を置くという、その戦いのいくつかを見ました。負けることもあったし、勝つこともあったということを見てまいりました。でこの後半でありますけども、この彼とお前とのこの関係ですね。でよくここで言われているこの彼とは誰を指すかというと、イエス・キリストを指すと言われております。お前の頭を打ち砕き、ある訳は打ち砕きという言葉がありますが、お前は彼のかかとを打つ、これはイエス様の十字架、イエス様の十字架の苦しみ、まさにサタンがイエス・キリストのかかとを打った、打ち砕いた、そのことを教えて、でも致命的ではなかった。もし致命的には、彼はお前の頭を打ち砕いた、もうこれ徹底して打ち負かした、完全に打ち負かして勝利をしたという宣言であります。このところにおいて私たちは、神様がもうすでにこのエヴァが罪を犯して負けてしまって、そのような状態の時に勝利をする約束をされていた。もちろん旧約聖書の中に今見たようにいくつかの勝利の姿を見てまいりましたけれども、このところにおいてイエス様が、荒波の試みにおいても勝利をされました。十字架においても勝利をされた。蘇ったことにおいても大きな勝利を収められた、そのことをですね、ここで私たちは、覚えるのであります。だから聖書っていうのは本当にね、戦いのことをずっとやっぱり教えている。イエス様によって勝利したことを教えている。そして黙示録見るとハルマゲドンの戦いとか最後の戦いのことも記されてあり、打ち負かされるということも書かれてある。一つのそういう戦いのことが書かれていると思います。ヘブル書の、2章の14節から15節のところをね、ちょっと読みますね。そういうわけで子たちが皆血と肉とを持っているので、イエスもまた同じように それのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自身の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれている人々を解放するためでしたと、ヘブル書の2章の14節15節は書かれてあります。まあ、現代において、悪魔の働きをもっと語る人たちもたくさんいます。全然語らない人たちもいます。私はどちらかかなというと、まあ、中間でしょうか。もっと、ね、現代において悪の力、悪魔の力を非常に語り、病気や特に精神の病とか難しい病気は何か悪霊の働きだと言ってそれを追い出す祈祷とかもなさる人たちもいます。悪の力がもうそこを読んでいるんだということをいつも語る先生もおられます。でも全然触れない人たちもいます。私たちはバランスの取れた理解をする必要があるかと思います。もし私は戦争は、否定しておりますし、平和でありたいと思います。平和を求めたいと思います。それは皆さんそうでしょう。でもこういう戦い、霊的な戦いのこともあることを、覚えるのであります。でもすでにイエス様は勝利してくださったということであります。その上で、今日はローマ書の8章の35節37節を最後に読んで終わりたいと思います。もう一度読みます。今日、2つ目の聖書の箇所のところでありますが、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。患難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれは全てにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者ですとあります。イエス・キリストによって私たちは圧倒的な勝利者となっているよと聖書は教えております。私たちの日々の歩み、私たちの人生、いろんな戦いがあります。いろんな誘惑があります。誘惑に負けることもあります。負けることもあります。弱い私たちです。でも神様は私たちに約束しておられます。恐れるな、私が共にいる、私が戦って、私が戦うのだ。そしてイエス様はすでに私たちに勝利を約束してくださっておられます。神の御言葉を信じ、祈りによる勝利も覚えながら、すでにイエス様が勝ってくださったその道を歩んでいきたいと思います。祈りましょう。神様、今日は戦いということをテーマに学びました。聖書にもたくさんの戦いのことが書いてあります。でも何よりもその中心はあなたとあなたのに対立する勢力とのサタンとの戦いであるということを聖書は教えていると思います。神様はどうか武力によってではなく、 あなたの御言葉と祈りによって勝利していくことができるよう助けてください。またイエス様がすでに悪魔を滅ぼし勝利してくださったことを信じて、この方に信頼して歩んでいくものとしてください。弱い私たちです。すぐに誘惑に負けたり、また敗北したりするようなものです。どうぞ神様、私たちを助けてください。イエス様にある勝利の道を歩ませてください。私たちの限られた人生の中で最後まで信仰を守り通していくことができるように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。